ここからは諏訪地域振興局をはじめとする県の現地機関などから情報をお送りする諏訪県情報ボックスです。このコーナーは諏訪地域振興局の企画でお送りします。今日は野生鳥獣との接し方と鳥インフルエンザについて諏訪地域振興局林務課林務係の和合武さんにお話を伺いします。和合さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これからの時期は多くの鳥獣が諏訪湖へ飛来してきますが、観察する際に気をつける点などありますか？
はい、飛来してくる白鳥やカモなどは自然界の厳しい条件下で生きており、可愛いからといって餌を与えると自分で餌を取れなくなったり、塩分や添加物によって体調を崩すなど野鳥に対して悪影響を及ぼす恐れがありますので、餌を与えないでください。
良かれと思って餌を与える行為は野鳥を傷つけることになるんですね。
そうですね、野鳥のためにならないばかりか下痢をして苦しい思いをさせることもあります。
その他に注意する点はありますか？
野鳥は体内や羽毛などに様々なウイルスを持っている可能性がありますので、素手で触ることは避け、観察後は念のために手洗いやうがいを行い、靴底を洗ってください。また鳥だけでなく獣も含めた野生動物は怪我などをして傷ついても自然界で生き続けられる力を持っていますので、怪我などを負った野生動物を見かけた場合にはかわいそうかもしれませんが、手を出さずに見守ってあげてください。自然の中で生き続けられない野生鳥獣を保護し続けることは野生鳥獣の尊厳を奪うことになりますし、弱っている鳥や獣にとって人間に触れられることは大変なストレスであり、自分の身を守ろうとして思わぬ行動を取るため危険な場合があります。野生鳥獣はペットとは全く違う生き物であることを忘れないでください。
弱った鳥や獣の救護などは行われないんでしょうか？
絶滅が危惧される種類で、なおかつ救護した後に野生復帰が可能な鳥獣を対象にして対応しています。
救護の対象となる鳥獣はどのような種類ですか？
オオタカやイヌワシ、クビワコウモリ、それから長野県版レッドリストに掲載されている準絶滅危惧以上の哺乳類や鳥類が対象になります。逆に救護の対象とならない鳥獣ですが、農林水産業や生活環境などに被害を与える有害性の高い鳥獣として毎年相当数の捕獲がされていますカラス類やスズメ類、ニホンジカやハクビシン、あとはスダチキのヒナなどになります。
わかりました。最近は鳥インフルエンザという言葉を耳にすることがあります。死亡している野鳥を見かけた場合にはどのように対応すればいいんでしょうか？
はい、鳥インフルエンザは主に渡り鳥が A 型インフルエンザウイルスに感染して起きる感染症です。もともと日本にいて過去に感染例が少ないカラスやスズメは感染の危険性は少ないと言われています。野生の鳥は事故による怪我や餌がないことが原因で衰弱して死亡する場合がありますので、死亡した野鳥に対して直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、環境省が設定する対応レベルに応じて死亡野鳥のウイルス保有状況の調査を実施しています。
なるほど。現在の対応レベルはいくつになっているんでしょうか？
はい、11月11日に国内は対応レベル3に指定され、監視体制を強化していますが、長野県内において鳥インフルエンザは確認されていません。衝突事故などの死因が明らかである場合以外で、野鳥の種別ごとに検査の優先調査区分が決められています。一例ですが、オオバンは同一場所で3羽以上、ヒドリガモは同一場所で1羽以上を死亡していた場合に回収をして検査を行います。
万が一大量に死亡した野鳥を見かけた場合にはどうしたらいいんでしょう？
素手で触ることは避けていただき、野鳥を見つけた地域の市町村役場や諏訪地域振興局にご連絡ください。状況に応じて調査が必要な場合には死亡個体の回収に伺います。
わかりました。野生鳥獣との接し方に合わせて鳥インフルエンザが疑われる場合の対応についてお話をお伺いしました。和合さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
諏訪県情報ボックス、次回もお楽しみに。